こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語でバイリンガル会話形式でコメントしていきます。文字起こしのテキストや各エピソードごとの宿題はバイリンガルニュース公式アプリをチェックしてみてください。公式サイトで引き続き猫星人キャップファイナル販売中です。ぜひチェックしてみてください。1個目。俳優のトム・ハンクス氏が歯の治療の広告に自身のディープフェイク動画が使われているとしてインスタグラム上で注意喚起しました。過去にはトム・クルーズやブルース・ウィリスなど有名な俳優たちのディープフェイク広告が問題視されましたが、現時点ではディープフェイク広告を直接禁止する法律がなくグレーゾーンとなっています。
Actor Tom Hanks has raised awareness on Instagram about a deep fake dental treatment advertisementthat uses his likeness. In the past, deepfake advertisements featuring celebrities like Tom Cruise and Bruce Willis have been a subject of discussion. However, there is currently no law prohibiting deepfake advertisements, leaving the issue in a gray area.
そう、法律のギリを攻めるみたいな。だから、これは本人ではありません。フェイクです。パロディです。って明示さえしてれば、表現の自由の範囲内というか OK っていう認識らしいんだよね。
うん。
だから、まあ、セレブ本人が訴えるとしても、例えばもう、なりすまし誹謗中傷みたいな、完全に悪意がある場合とか、まあ、肖像権の侵害ぐらい。
うん。
だから、まあ、なかなか難しいよね。アメリカは、例えば選挙とかポルノ、ってなってくるとちょっと別だし、イギリスも少なくともポルノ、リベンジポルノみたいな場合は別みたいなんだけど、だからこのディープフェイク広告を作る企業にとっては、まあ、訴えられるリスクはゼロではないが可能性は低いし、まあ、リターンがすごく大きいからやっちゃえみたいな状態らしい。
Have you organically come across any deepfake advertisements before that you are aware of?
Breaking Bad のドリトスの CM かなんかをディープフェイクかと思ったら本人だったやつなら、逆パターン。
そっか。Do you think that's going to happen where we like the effectiveness of actual celebrity endorsementswill go down as we kind of get used to seeing deep fake celebrities endorsing everything?
まあその可能性あるよね。その昔からこう例えばメイクとかもそうだけど、あ、何々ちゃんが好きで何々ちゃんが使ってるんだったらこれはきっといいものなんだ買おうっていう風に、まあ、本人の好感度とか信頼度と連動してその商品の価値が上がるみたいな仕組みなわけだけど、別に本人がね、エンドースしてるかどうかに限らずバンバンバンバン広告に使われてるってなるとあんまり意味がなくなるよね。
I saw some viral clip and it was of a Toyota Land Cruiser driving off-road like in this little boulder crevice or something, and it drives up this hillAnd the caption is like, when someone drives a Land Cruiser properly. And this, and the top comment on this viral video clip is, I can't believe that none of you guys realize that this is CGI.
Oh.
It's the top comment.
Hmm.
Now, the video is not CGI.at all. It's totally a real video, and people are posting like the source and like debating whether it's real or not. But this reverse phenomenon of people thinking that real things are fake is kind of an unexpected side effect.
まあだからトム・クルーズとかはさ、ね、behind the scenes とかを公開するわけじゃん。その、CG と思われたら尺だっていう。ただシャンプーの CM とかね、こう髪の毛サラサラみたいな、完全に CG じゃんみたいな やつとか昔からあるし、
うん、
あのイギリスの ITV っていうチャンネルがあるんだけど、そこで Deep Fake Neighbor Wars っていうとんでもない番組があって、私見たことはないんだけど、あの Neighbors at War っていうニュージーランドの番組のパロディらしくて、
okay.
要はご近所さんたちが、まあ、くだらない理由で揉めてる、それを密着するというか紹介するみたいなリアリティ番組らしいんだけど、それのディープフェイクバージョンみたいな、モノマネの人が演技をして、顔だけディープフェイクでセレブの顔貼り付けてるのね、
うん、
だからキム・カーダシアンとかアリアナ・グランデとかグレタ・トゥーンベリーとか、うん、マティ・マカーナヘイとか、とにかくものすごいセレブがボンボン出てくるわけで、モノマネの人が演技してるから結構本物っぽい、
うん、
で番組の宣伝からポスターから全部そのセレブの画像が使われてるんだね。本人は1ミリも出てないんだよ本当は。だけど顔とかそのね画像は使われてて、おそらく全部無許可だから、これ本当に合法なんかっていう、これいいのか、本人からするとね絶対嫌だと思うんだけど、一応一番最初に Warning This is all fake っていうのね。で、で本家の番組ではそうやってディスクレーマーついてても、 SNS で切り取り動画になって拡散された瞬間に、まあ、それは何の意味もないじゃん。だから本人なのか偽物なのか、ディープフェイクだとしても本人が賛同して作ったものなのか無許可なのか、それは見てる人には全く伝わらないし、国をまたいじゃうと、ね、管轄も変わってくるというか法律も違うから、作ってる側がコントロールできない状態になっちゃってるよね、すでに。
Well, oftentimes the posts that get the most views are reposts of some original content. And
そうそう、
a lot of、videos that have gotten a lot of a huge amount of views are actually commercials that were created with CGI where the brand part, or the part that would make it obvious that it's a commercial, is cut out of the clip. You know what I mean? And they can do the same thing with videos like this, where they cut out the disclaimer part and repost it.
そうそう。だってわざわざディスクレーマーのところ切り取り動画に入れないもんね。長くなっちゃうしさ。だから、そのディープフェイクを作って販売すること自体は、現時点で普通に合法だし、当然本人の許可はないんだよね。で、なんかウォール・ストリート・ジャーナルの過去の記事で、そのディープフェイク動画の業者みたいな人に取材してて、そのいろんな企業がディープフェイク動画の業者にその外注して動画を作ってもらうわけだよね。で、その大半は社内用なんだって。例えば社内のトレーニング動画とかパーティーに使う動画に、なんか好きなセレブを登場させて好きなことを言わせるみたいな、
うん、
でそれは当然その本人の許可はないし、本人の知らないところで行われているわけだから、どうなんだろうねっていう。
Well, I think at least in the US, a lot of these, you know, some of these use cases might be harmless, but a lot of these use cases could result in like a defamation lawsuit. And especially if they're being used for an advertisement, it could make the actor seem, sort of reduce their value, right? If they're doing an ad for fleshlights or something like that.
Yeah. ね、だから、サウスパークとかもセレブが無許可でいっぱい出てくるけど、ああいうふうに、まあ、絵で、しかも声とかも別に違う人で、明らかにご本人の許可取ってないことが丸分かりみたいなさ、のとは全然違うからね。見る人によっては本物だって思ってしまうようなクオリティのものもあるだろうし。So,
Did you see the actual
難しいよね。
advertisement with Tom Hanks?
これね、トム・ハンクスのやつ見つけられなかったんだよね。テイクダウンされてんのか、
oh, really?
うん。 分かんなかった。あのイーロンのやつとかは全然あるけど、なんかイーロンがお風呂に入ってるやつ。ああ、real estate のなんかスタートアップが作ったやつみたいな。
There
イーロンがお風呂に入ってる CM。
The ones I've seen organically, one was a, was Joe Rogan. Joe Rogan's voice was being used to advertise something.
Okay.
And then the other one, I think, was the Andrew Huberman guy. He's like a, I don't know, nutritional health expert or something. But he's a very specific person that could be used to add credibility to some claims about a supplement or something, right? Like there are certain people where if you used their likeness to promote something, it would get people to trust your product. Like even though you have no brand, you have no product, right? But it's like, hey, well, this Huberman guy is telling me it's healthy and he's got a, you know, PhD and stuff. So,
そういう場合は本人が訴えられる可能性は全然あるらしくて、だから本人がそもそも自分のライクネスを使って、お金を収入を得ている場合で、その動画によって自分が何らかの商品を endorseしていると取られかねないっていうふうに主張できる場合は、あの訴訟は起こせるけど、まあセレブにとってキリがないよね。いっぱいやられちゃったらいちいち訴えるのも大変だし、手間もかかるし時間もかかるし、あの、最近さ、自分は日本語で話してるんだけど英語に翻訳して自分が喋ってるかのようにできるソフトあるじゃん、もうリアルタイムとかでさ、あれのゼレンスキーバージョンがあって、そのゼレンスキーが日本語を話してるわけ、結構自然に、で、
No way, that's real time. Real time?
で、You know, I've seen a guy trying the app and he's like, okay, so I'm going to set it to French. とか言って、I don't know if it was real time, but
I don't believe it.
You know, it's quite, it's really easy. It's incredible. And so somebody did that with Zelensky's video and now he's speaking in Japanese. で、どう考えてもさ、ゼレンスキーそんな日本語ペラペラなわけないから、まあ、そういうソフトを使ってるんだけど、あのコミュニティノートがついててツイッターで、これはあのゼレンスキーが実際日本語喋ったものではありませんみたいな、でそんぐらいこう当たり前でもこうやってコミュニティノートがつくっていうことのなんかディストピア感じゃないけど、なんかすごいしょうがないんだけどさ、
I have a similar...
おーってなっちゃった。
I got a similar vibe looking into this story. So I was like, I want to find some other examples of deepfake ads that have been created using celebrities' likenesses. And so I went to Google Bard, which, you know, is always a very risky thing to do. So I went to Google Bard and I asked it to give me some examples of deepfake videos where celebrities were used to advertise something. And it gave me this whole list. It's like, yeah, Arnold Schwarzenegger was used to advertise a fitness app. Morgan Freeman was used in a deepfake to advertise some crypto exchange. And then it said, Robert De Niro, a deepfake of Robert De Niro was used in an advertisement for a deepfake detection company.
What?
And I was like, wait a second. And then I started researching each of these. It's all BS. So I'm researching deepfakes with Bard. And Bard is just giving me fake information. I'm just like a...
もう何も信じられない。
Nothing's real. I'm in the Truman Show.
Yeah.
Yeah, everything's just invented by some AI's dream.
多分ね、そこまでいっぱいあるわけじゃないんだと思うよ。その、調べた限り、やっぱこの、なんだっけ、まあ、イーロンのやつと、あとディカプリオとトム・クルーズが、その機械学習の企業のアウェアネス動画みたいな 出てきてるとか、あとはロシアの通信会社がブルース・ウィリス使ったとか、まあ、そういうのは出てくる。まあ、他にもね、いろいろあるはあるのかもしれないけど。
But have you seen those? Have you seen those ads?
As far as I know, no.
Because like a journalist could do research on this topic and then reference Bard and then write an article without seeing the actual... Like maybe this Tom Hanks ad doesn't even exist.
Yeah, so it was really hard to find. I mean, I couldn't find the Tom Hanks one. The only thing that's out there right now is the screenshot that Tom Hanks himself posted on Instagram. An image of him that was used in this ad. And I looked and looked and looked and I couldn't find it. I think it was partly because, you know, mainstream media, they don't want to introduce this video, right? Because it's an ad. And maybe some platforms already took them down.
Now, how do we know it's true?
Yeah, maybe Tom Hanks is trolling us.
Maybe Tom Hanks doesn't
exist. It's all bullshit. You know, like,
it's like we've all been swindled into this false belief, you know, some sort of Mandela effect.
次。BBC の報道によると、アイルランドのデータ保護委員会が子供のプライバシーを侵害したとして、TikTok に3億4500万ユーロ、日本円でおよそ540億円の罰金を課しました。TikTok が受けた罰金としては過去最大の額となり、同社の広報担当者は、金額の水準を含め今回の決定に同意しかねるとコメントしています。問題となったのは2020年時点の未成年の年齢認証及びプライバシー設定で13歳から17歳までのユーザーのアカウントがデフォルトで不特定多数に公開設定されていたなどプライバシー設定の透明性が確保されておらず、また保護者とのアカウント連携に際し実際の保護者かどうかの確認を怠っていたなど GDPR の複数の条項に違反していたと判断されました。TikTok は今年4月、イギリス政府より2020年に13歳未満の子どもたちに利用を許可したとして1270万ポンド、日本円でおよそ22億円の罰金が課されています。
According to a BBC report, the Irish Data Protection Commission has fined TikTok 345 million euros, approximately 54 billion yen, for violating children's privacy.This penalty is the largest ever imposed on TikTok. A spokesperson for the company commented, "We respectfully disagree with the decision, particularly the level of fine imposed. The issues stemmed from the age verification and privacy settings for minors in 2020, where accounts of users aged 13 to 17 were set to public by default, lacking transparency in privacy settings. Moreover, TikTok failed to verify whether linked accounts genuinely belong to guardians and violated multiple provisions of the GDPR. Earlier in April, the UK government fined TikTok 12.7 million euros, about 2.2 billion yen, for allowing children under 13 to use the platform in 2020.
額がすごい。メタは合計1000億円以上ぐらい罰金食らってるから、それに比べると、まあ、半分ぐらいではあるんだけど、GDPR は、違反してると判断されると年間のグローバルの売り上げの最大 4% ぐらいになる、最大でそういう可能性があるから、まあ罰金の額はすごいことになるよね。
Is this a large fine, you think? Or is it possible that TikTok thinks that this was worth it financially in the end?
どうだろうね。まあでもこれ揉めてるのは、調査を開始したのが2021年の9月で、その時に GDPR を遵守してるか確認した対象が2020年の7月から12月だったんだよね。で、この5ヶ月間の中でこういう違反が確認されましたっていうことで罰金になってるんだけど、その調査の対象の2020年12月が終わった次の時、月、2021年の1月からは、13歳から15歳のアカウントをデフォルトで非公開にしたりとか、まあ、いろいろ、なんていうの、遵守するために変更してるんだよね、TikTok は。 だからひどいみたいな感じだと思うんだけど、まあ、アイルランド側からするとそんなのは知らねえよっていうことなんじゃない？この期間実際に違反してたでしょっていうことなのかなと思うけど。
How does there, do you know exactly like, can a 13-year-old make an account on TikTok without having their account linked to a guardian? Like they can just make an account?
うん。今は例えば13歳だったらアカウントは非公開で、かつ多分 DM とかコメントとかもできないとか、あとライブ配信とかもちろんできないとか、いろいろ年齢によって分かれてるんだよね。だからコメントとか DM は16歳か18歳からとかなんか決まってて、
うん、
いやもう私はソーシャルメディア18歳以下全部禁止にしてたらと思ってんだけどね。
It seems really wild to have the account set to public on a platform like this for children、うん、but even the just the viewing side, just the consumption side、is seems like there's a lot of content that would easily not be appropriate for、うん、13-year-olds. And is it still banned in China?
I think so. あ、mm. それでついでに今回のそのアイルランドのデータ保護委員会がやったのが2つ調査があって、1個はこのプライバシー問題というかこの未成年ので、もう1個はその個人情報を中国に転送してるかどうかっていう、まあ、アメリカでも突っ込まれてたけど、これはまだ調査中で結果は出てないみたいな。
Well, so, is that guy going to come out again?
I think so. He might have to.
We're going to see that guy again, right?
Yeah, he might have to.
And what sort of defense do you think he will mount, with regard to this? Yeah,
もう同じことを言うしかないんじゃない？アメリカに言ったこと。
What was Meta's violation for that fine you mentioned?
でもね、あれ累計だからいろいろある多分。
But was there
GDPR
was sort of the data collection related thing, right?
なんかね、ヨーロッパからアメリカにデータを転送する時のなんかみたいなだった気がするけど、
That's the issue? I thought it was a whole...There was a whole like personal data collection issue, through like I don't know third party apps and all this kind of stuff.
For Meta's transfers of personal data to the U.S. on the basis of standard contractual clauses, Meta has been ordered to bring its data transfers into compliance. なんかやっぱそのトランスファー系じゃない。
That's what mishandling, the
fine is for. Mishandling.
Doesn't the TikTok violation seem a lot worse than that?
Yeah.
Well, what's going on?
Honestly, yes. But I don't know.
Did you see that Meta is considering charging users $14 a month for an ad-free version?
I saw
it,
yeah. Yeah.
And it's because I guess the EU rules would prevent them from using personal data for targeting advertisements. Doesn't 14 seem high? Like, would you pay $14 a month to use Threads?
Facebook? Threads? No. 無料でも使ってないっつうの。
Well, I guess Instagram. I think Instagram just rolled out...like a subscription thing. What do you call this?
むしろ全部を有料化してほしいよね。そのインスタを使うんだったら月15ドルとかにしてほしい。そしたらやめれるじゃんみんな。もうつい X からインスタから Facebook から全部さ、もう月に1500円から3000円ぐらいにしてくれたらさ、一気にみんながこうやめて。 リアルワールドで楽しく過ごせるようになるよ。
That's not going to happen, unfortunately. But I do wish they would go to a fully paid model, but I think it really needs to be sort of a tiered service. And the price should be way lower than $14. But the ad-supported platform is just a... I think it's just a bad model.
Yeah. And I do agree with that.
I just want to get away from ads. Just ads. It's just...
Yeah. かつやっぱ18歳未満禁止にしてほしい。やっぱさ、毎週こう論文を探してるじゃん。でずっとさ、いろんな論文読んで、まあ、子供がいるからさ、子供関連の論文はやっぱ読んじゃうわけよね。どんだけソーシャルメディアが子供に悪影響を与えてるかっていう論文が毎週毎週毎月毎月どんだけ出てんのっていうそのあソーシャルメディアが子供にとってすごく良い影響を与えていますっていう論文がないもん。
There are studies saying that it doesn't affect kids that badly. I see those studies.
That badly とか as much みたいなもしかしたらあるかもしれないけど、そのバディイメージとかブリーンとか何でもいいんだけど、あのアノレクシアの問題とかもそうだし、あのもうね、よくないよ。
Well, yeah, it's literally,
大人でもそんな。
It's literally designed to be addictive. And、yeah. children are、so. highly susceptible to things that are addictive and highly stimulating like、so. that.
So. And I always talk to my son about it. Not about social media because he's not aware of it, butあのゲームとかやっぱお友達ん家に遊びに行ったら、まあ、お兄ちゃんがいる子とか、すでにもうビデオゲームをやってる子がいるんだよね。でうちの息子もそれを見たりとか一緒にやらせてもらったりとか、うちはもうゲームはなるべくもう引き伸ばして引き伸ばしてで行きたいという方針なんだけど、まあ、お友達ん家行った時はさしょうがないじゃんそれはさ。でまあ、そんなに多いわけじゃないけど、やっぱ日本人のお家に行くとそういうことがたまにあって、でだから説明してる、もうその本人がやりたいやりたくないとかの意思の関係ではなくて、もうこれはアディクティブになるように設計されてるものだから、だから気をつけないといけないんだよみたいな。で一応さそうやって言うと、ああそうなんだみたいな感じで聞いてはいるけどさ。
Personally, I think games are so much more beneficial than platforms or entertainment, which is sort of unidirectional. Where if you're only consuming and it's just like the only interaction you have is like what thumbnail you tap or something, then you kind of get in this, you're just sitting there and your brain just being programmed. You know, whereas
well, yeah, it's all connected, right? So it's not like, oh, you can't play games, but you can watch YouTube for 4 hours straight, you know? So it's all connected, but
how would you wait
them? I see a lot of parents.
Like, how would you
wait? Well, YouTube できんだから、まず。
But like, watch something, right? So like, let's say watching an hour of, you know,
Doraemon,
Thomas, whatever.And in game time, how would you weight that?
So my son gets 1 hour of TV time in the morning, and he can watch whatever digama child-friendly stuff that he chooses, whether it's Doraemon or, I don't know, Bluey, anything. I really like Bluey. And then...when we're out at a restaurant and when the grown-ups need to have an actual conversation with people that we're with, like our friends とか, then he gets to play with my phone and he can play like educational, like math games or some puzzle games for maybe like 10, 15 minutes or so while we're waiting for the food. So, okay. だからどういうゲームするかとかにもよるんだけど、やっぱちょっと大きい子たちの親を見てるとすごい大変そうなんだよね。そのゲームをあと何分やっていいかの交渉をずっとしてる感じ、お互いこれやったからじゃああと10分いいでしょとか、昨日やんなかったから今日はじゃあ30分やっていいとか、もう下手すると全ほとんどの会話がもうそれ、ゲームを中心としてね、子供はそれそうだよね、楽しいからさ、じゃあ宿題やったらやっていい、何したらやっていいとかさ考えるわけよね頭を使ってさ、
right.
だから
it gets a little strange でそ when it's that level、うん、of でその、like...
ね、交渉するとかっていうのはさ、それはそれ頭使ってることだからそれ自体は悪いと思わないんだけど、やっぱ親が大変そうなんだよね、めっちゃ。で家になければさそんなことは発生しないんだけど、やっぱ会ってやらせてるとどうしてもね、難しいから、でかといって全部禁止みたいにしてすごい締め付けるとさ、反動でやっぱね、おかしくなるっていうケースもいっぱいあるだろうし、難しいよね、バランスが。
What if it was chess? Like if your son was playing chess、
mm-hmm.
Like is that a positive? Is that something you want to limit? You know?
If it's on the screen, I would like to limit it for his eyesight.
I see.
That's something that I always explain to him too. Like, it's for、mm. your eyesight, you know? 同じ距離のところずっと見てると、6歳以上ぐらいでね、近視が進んでしまうから、でそれは一回なっちゃうとね、治んないし。
You know,
マミもダディも目が悪いからとかさ、いろいろこう説明して、まあ、本人もそうすると一応納得してさ、そっかとか言ってるけど。
There are some games where I really feel like it made my brain grow. I remember when I played、StarCraft for the first time.、
うん、
It's、うん、so complex and so competitive. There's nothing、うん、else at the time. There was nothing else that would really train me to optimize a very largecomplex system in a competitive、mm-hmm. environment, you know, like that's not a
yeah,
skill that you can get.
Yeah, there's a lot of papers that talk about it. あのゲームに関してはその、例えばその認知機能が向上するとかさ、mm-hmm. ね、hand-eye coordination みたいなところもそうだけどさ、あのいろいろポジティブな面があるっていう論文はいっぱいあって、それは絶対そうだと思うし、バランスの問題だよね。どんぐらいの時間それをやるのかとか、いつやるのか、
うん、
いつやめるのか。任天堂はそのキルスイッチがあるらしいよね。だから40分って設定したら40分経つともう電源が切れる。
いや、
だそういうのは確かに今ありがたいというか、本人の意思の強さに関係なくもう強制的に終了するからさ。
The addiction side is really a problemI remember when I was in middle school, I had the realization that I was playing, I'm pretty sure it was actually StarCraft, but I was playing that game too much, right?
Mm-hmm.
According to me, I was like, I'm playing this game too much. But when I'm doing other stuff, I'm kind of thinking about how I can get better.
That's what I've noticed looking at some older kids here. Like, その子供はやっぱ楽しくてやりたいから、そうすると他のことやってる時間はゲームをやってない時間なんだよね。ゲームやってる時間とゲームやってない時間、その二つしかなくて、公園に来てる間はゲームができてない時間、宿題やってる時間もゲームができてない時間、これさえなければゲームができるのに、みたいな、ね、旅行行ってる間もこれはゲームができない時間、あ、旅行行ってなければあんだけゲームできたのにな、みたいにそれは考えるよねそれ大人でもすごい楽しい子だったらそうだと思うんだけど、そうなっちゃうとやっぱ本人も辛いし親も辛いし、
that's sort of where you could define it as an addiction, right? Where you're not able to context switch as well as you want to. So when the context switchingbecomes very taxing for you, then I think you、うん、have an addiction. You know, like the not doing something takes effort.
で、最近そのいろんな親と話してて、 だから親がゲーマーだとやっぱ子供にもやらせたいなとか一緒にやりたいゲームがあったりとかしてさ、それはまあ夢があるわけじゃん。ただ自分の子供がそういうアディクションとかに対してどれぐらいササプチブルかどうかってやらせてみないと分かんないし、やらせてみちゃったらもう後戻りできないから、
うん、
だから私は小学校6年生までは家にゲームがなくて、うちの夫も18歳ぐらいまではなかったらしいんだよね、
うん、
だからそれぐらいでいいのかなって私は今思ってるけど。
Yeah, one thing I have noticed though is there are, you know, like I was saying, there are things thatPeople who played games when they were young have these skills, and then people who didn't play the games when they were young don't have these skills. And you kind of...
Yeah, I think that's exactly why I didn't get addicted, because I was not good. I was not good. It was too late. And all of my friends are better than me. So...
What, at games?
Yeah.
And, you know, it depends
on... そんなにハマれないっていうそれもあったと思うんだよね。So, まあ、ゲームの内容にもよるけどね。
I think competitive games are almost always better because it really forces you to like rise to the level of other people. Like that social pressure is really effective. And also having a social element, I think is a lot healthier.
協力しないといけないやつとかね。
Yeah, the cooperation, the coordination...And then also the sportsmanship, you know, like stressful things can happen in a game context where if you're a bad sport, if you're a rude person, you know, you're not willing to like give, you know, have some level of forgiveness or generosity, then you aren't going to be able to be, you know, fun to play with, basically. So
one thing that I personally don't like is the...プレイ動画あるじゃん、 YouTube とかで Twitch みたいな、あれをやっぱすごいちっちゃいうちから見てる子が多いんだよね、日本の子で、それが私は個人的にはまあ人んちの子はねもう何でも好きにしてくれって感じ、私の意見はさ関係ないじゃん、なんだっけ、自分の子供にはそれはちょっと嫌だなというか。
Wait, you mean watching someone else play?
Yeah, watching someone else play Minecraft, watching someone else play Super Mario.
Yeah,
a lot of kids
like that.
Do that. A lot of the parents let them watch it. And personally, なんだ、じゃあもうゲームやらせた方がマシぐらいというか、なんか、you're not learning anything. You're just watching.
Well, but you can say that about sports, right? And some, I used to feel that way about sports. I'm like, you're just watching. Like, you're not any good at basketball. You just watch the players and stuff.You know, and it's like, and I've always liked to play those sports.
You're learning how to, like, I've had an experience where I was playing volleyball at school and then I would watch it, right, at home. And then I actually get a little better.
Right.
So I know what to do.
Because you, well, but you're going to actually play, right?
Yeah.
So like if you only watch and then you never play, it kind of seems weird, no?
Yeah, so watching other people play Minecraft, for example, you know, yeah, maybe you learn what you're supposed to be doing, but you can just learn that while playing that game, right?
Well, you're supposed to play the game and figure things out using your brain, you
know,
so you're not really supposed to have people show you.
Maybe it's okay when you're older, but when you're, you know, four, five, 6 years old, I think it's, I don't know, it's a bit useless. まあでもね、それぞれ親の考え方とかもあるからさ、あれなんだけどさ。次。
Walt Disney Parks and Resorts is being sued over an alleged injurious wedgie sustained in 2019 by a woman who rode a 65-meter tall water slide in the Typhoon Lagoon Water Park in Florida.The suit alleges negligence on Disney's part for not providing protective clothing and for not warning of the risks, among other safety issues. The woman claims that severe internal injuries resulted in blood loss, and the lawsuit seeks damages over $50,000. The lawsuit describes the injury as follows. Specifically, when a rider of the slide reached the bottom of the ride and traveled into the pool of water designed to stop further travel, the force of the water can push loose garments into a person's anatomy, an event known as a wedgie. Because of a woman's anatomy, the risk of a painful wedgie is more common and more serious than it is for men.
2019年にフロリダのタイフーンラグーンウォーターパークにて高さ65メートルのウォータースライダーザ・スライドに乗った女性が内臓に重度の怪我を負ったとしてウォルト・ディズニー・パークス&リゾーツを相手取り訴訟を起こしています。今回の訴訟では防護服を提供しなかったこと、危険性を警告しなかったことなど安全面におけるディズニー側の過失が主張されています。女性はスライドで降下中、大量の水が勢いよく室内に流れ込み、重度の内臓損傷が起こって出血したとして、5万ドル以上の損害賠償を求めています。訴状では、ウォータースライダーの一番下まで降下してプールに着水する際、緩んだ着衣が水流の力で体内に押し込まれることがあります。女性は解剖学的構造上、痛みを伴う同様の事態が起こるリスクは男性よりも一般的でより深刻ですと説明しています。
Yes.
声の英語のミームでなんていう。New fear unlocked. もう乗れません。あのこれさ、パブメッドとかで症例調べてみたらさ、結構あったよ。
うん。What did it say?
うん、あのオーストラリアで8歳の女の子が強い衝撃で足が離れてしまった、まあ、足をクロスして乗んなきゃいけないじゃんこれって。だけど、うん、まあ、ガーって滑ってるから当然ね、なんかの衝撃で足が離れちゃうってことがあって、中に大量の水が入って避けて、その場で500ミリリットルほどの大出血とか、イギリス人の大人の女性も中が8センチ避けて2リットル以上出血とか結構あった。で、2012年にドイツのウォータースライダーで2011年だけで6人の女性が怪我したので、女性はもう禁止にして、あの今、まあ、その当時ね、今どうなってるか分かんないけど、うん、女性も乗れるように保護スーツを用意していますみたいなの書いてあったけど、まあ、怪我した男性は0人、みんな女性。
Hmm.
だから、いや、めちゃくちゃ怖い。
You've always crossed your legs on water slides?
私こういうすっごい激しいやつは乗ったことない。そのクロスして乗らないとダメみたいなやつは乗ったことないんだよね。
Have you heard this before?
このさ、5階建てみたいな。でも確かにさ、
でも確かに、い
や、でもこの5階建てとかから行くようなやつってさ、手をこうやってクロスして、まず。で、足もクロスしてるよね、みんな。
そうなの。
うん。
But you've never been told this, right? When getting on like a water slide. Have you? Because you've,
だってこんなすごいやつやったことない。もっとなんか。
普通のやつはクロスしなくていいの？安全？
普通のやつはクロスして、してないやつもあるよね、多分。普通に座ってピュンっていくみたいな。だから、まあ、ある程度高さがあって激しいやつなんだろうけど、ただクロスしてたとしてもね、激しい衝撃の中でずっと足をクロスしとかないと内臓が永久に損傷しますみたいなさ、その安全面が個人の努力にかかってるっていうのはかなり怖いよね。
You kind of want to use your legs to like balance, right? Like you'd be tempted to uncross and try to like stabilize. Because if your legs are crossed, you're very sort of, you can roll pretty easily,
yeah.
It seems like.
Yeah. あとだから足をクロスしてくださいねって言われてる理由をちゃんとみんなが理解してるかどうかも怪しいじゃん。
Well, they don't want to tell people, like describe what might happen.Exactly, right?
でもさ、それを知ってて乗るのと、なんか足クロスしてくださいねって言われてるけど、まあ足がガンガンぶつかると痛いからかなぐらいに思ってるのとではさ、がっちりここは足をクロスしておかないとダメだっていうその危機感が違うよね。だから、だってこれ怖いよ。腸がさ、この人だって膣から膣に水がガーって入ってきて、膣が裂けた上にその腸が腸壁から飛び出してたって書いてあったよ。でもとんでもないよ。
うん。 So I thought, well, like wedgie is like a funny.
Yeah, so that's just like that. Yeah, wedgie とか言ってる場合じゃない。
Well, a few things surprised me about the story. First is that they, in the lawsuit, say like an event known as a wedgie.
Wedgie, yeah.
And I'm like, well, wedgies usually don't cause this kind of injury, you know? And then the other thing
it's
that's...
It's not a wedgie.
Yeah, that, and then $50,000, like the McDonald's
burn
lady got like how much money? Like a, what was it, $100 million? I can't remember.
Yeah, so めっちゃ安いよね、私も思った。
I'm like, $50,000?
すごい良心的な価格。
Like you almost,
もっといけるよ。
Like this isn't a $50,000 wedgie. It sounds like a $500,000 wedgie.
Yeah. うん。しかも結構その永久的な損傷をなんか permanent damage みたいなの書いてあったからさ、もっと取れるよと思っちゃったけど。
I wonder if you sign a waiver or some there's some sort of legal something when you buy a ticket, it's like, oh, make sure you read this part, and it says, yeah, if you don't cross your legs and you get an injurious wedgie, it's your fault, みたいな。
いや、いや、絶対そこまで書いてないでしょ。
Well, maybe not that specific, but...
だってこのググったら結構いろいろ出てきて、そのウォータースライダーだけじゃなくて、やっぱウォータースキーとか強い圧力の噴水やホースで結構子供が被害に遭ってて、すごい強く出る噴水とかホースで中に入っちゃっても避けて何百ミリリットルも出血するとか。
When I was
このオーストラリアの子も PTSD になったとか書いてあったしさ、
うん、
いや怖い。やっぱだって位置がさ、そのバジャイナの位置的に完全にもう下向いてるじゃん。だからお尻の穴はさ、この後ろ側にあるけど、もう完全にさ真下に向いて穴が開いてるわけだから、そりゃね、水に向かってこう落ちてるから、
うん、
足を組んでたとしてもって感じだよね。だって足をギュッて閉じたとしても、その後ろ側、何、若干後ろ側についてるじゃん、膣っていうのは。だから、
So you shouldn't turn upside down either.
Turn、right. upside down, like head first ってこと？
No, like on your stomach.
うん、そういう問題じゃないんじゃない関係ないじゃない。
Well, I mean, just hypothetically, like if you accidentally flipped over, like,
yeah, yeah, know, maybe it doesn't matter, right? Either
you
way,
you could still get injured.
Because your vagina is literally facing the water, right? Facing down. So,
right. Head first is not okay, right? Like that seems dangerous too.
まあ、ヘッドファーストのウォータースライダーもあるけどね、それでなんか骨が折れたりしてる人もいるみたいだったけど、
うん、I don't know if I think they've always said not to go head first and then I would cut any spin around just to see what happens.
あの、ヘッドファーストとか、あの、このなんかこういうのに乗って、なんかシートみたいなのに乗ってさ、こう掴んだ状態でヘッドファーストのやつとか最近スピンで見たけど。
You've never had an incident on a water slide?
頭をぶつけるとかはあるよ、普通に。あとその日本で昔子供の時にやったやつとかだと、ウォータースライダーのパイプのつなぎ目がやっぱちょっとボコってなってるから、そこになんか擦れてさ怪我するみたいなのはあったから、そもそも私はウォータースライダー自体はあまり信用してない方ではあると思うんだけど。
I went head first once. This was at Wild Do Bru. I went head first, okay. And right towards the end of the slide, my swim shorts got caught on one of those little studs or whatever, and actually got pulled off.
Oh no!
Yeah. So my shorts came down with the, like, 次の人. So I had to wait in the pool until they like, came with my shorts. I remember when we were, this was like a school field trip. And there's this legend that the story, or that the teacher told us. And it was the story of some kid from a few years ago that didn't get out of the water when they did the artificial waves. I don't know if you remember this stuff. Wait, have you been there?
Yeah.
In Yokohama?
Oh, well, not the one now. In Yokohama, but I know what artificial waves.
Yeah, so they do this whole siren thing. I've done that. And they tell people to get out of the water. But this story that the teacher told us before we went was that this kid didn't get out of the water. And he got smacked by one of these big artificial waves.
Oh, no. And
he fell on the ground, the artificial beach, which is like sandpaper. And the waves like dragged him. And the legend is that he lost one of his balls.
Oh my God.
Yeah. So when we went, my God. All the students were so scared of the waves.
確かにそれ言われてから言ったら怖い。
And I was in the water and that siren went off. All the kids are like sprinting out. Like, holy shit.
Like,
so scared. And we're like daring each other to like go back in. And no one is even like, everyone's like, yeah. No. But like when you get the details, like this story too, like when you hear like how it happened, like the details, because they can tell you like, oh, when you hear the siren, like definitely get out of the water. But kids are just going to be like, yeah, whatever, you know. But when they hear the ball story, they really get out of the water. And, you know, none of us know whether that story is true or not. But we don't want to find out, you know.
Yeah.
So you just get
これもね、まあ、だから怒る確率としては低いんだろうけど、ね、大量の女性がさウォータースライダーに乗ってるわけだから実際で別に何も起きてないことの方が多いんだろうけど、いつこうなるか分かんないで乗るっていうのはさ分かっちゃったら怖いよね。
I actually went to the state fair last weekend here.
Yeah.
AndThey just bolt together all kinds of super crazy rides just in the middle of nowhere.
Yeah. We have those here. Yeah, we have those here.
Are they all lit up with LEDs and crazy looking?
It's so scary in a 違う意味で。
They're so, so big, some of these rides.
Yeah.
Like they have this big spinning like needle with seats on either end. And it's just like it was weird to see all these little human, like these tiny human bodies are like, oh, yay, let's go down this thing. And they just like scramble onto the next massive machine. Yeah. And the thing goes and just starts whipping around. And there's just these little fleshy bodies, like just barely secured.
Yeah. I am always in disbelief that those things are mobile. It's like, how, you know, like, 前も話したけど、なんか許可とかどうなってんだ、その安全面のさ、チェックとか、どういうふうな仕組みになってんのかわかんないけど、一応カウンセルとかがなんかしてると思うんだけどさ、さすがに。モバイルのレベルじゃないのよね。日本人からしたらさ、いや、これ移動させちゃダメなやつだろ、みたいな。これをさ、持ってきて今組み立てました。はい、乗ってくださいって、ちょっと怖いわっていう。あれすごいよね。で、結構なんか事故のさ、映像とかあるわけ。アメリカのやつとかで、こう、みんなが乗ってるやつごと倒れるとかさ。
There was one, this roller coaster. Was it a roller coaster? This...ride like just snapped in half somewhere in Europe, like the ride just like snapped in half. There's a lot of videos of roller coasters getting stuck upside down.
Yeah,
you've seen that, right? Like that's happened so many times, and these people are just hanging upside down for like 6 hours.
Yeah. Yeah.
And,
そう、怖いのよ、あれ。で、なんか働いてる人たちもさ、全然あんまなんかやる気ない感じでさ。
Oh, it's so, they don't enforce any of the signs. So at the fair that I was at, it's like, don't take your bags, don't take your phone, don't take your hat, right? Every single person has a hat, phone, and bag, and they're just on the ride.
怖いよ。
And, like, I literally had my phone out as I was getting on. So, so like an iPhone 15 Pro titanium could just fly out of someone's hand and you know, take someone's head clean off. And no one, there's no lockers. There's nowhere to put your stuff. And there's no expectation that anyone puts their stuff anywhere. But I got on this, you know, the swing that's like, there's a swing and it's suspended by these two little strings.
We have those here too, the mobile ones.
And then it goes way up high.
Yeah,
yeah, yeah. It starts spinning around in a circle.
It goes so high, yes.
That thing, it didn't look that fast from the ground. But once I was up there, I was like, wait a second, how is this still speeding up? Like, is it
broken? Yeah, that's the most scary. That's the most scary, definitely. しかもあんな flimsy な椅子に座ってさ、
there's a scarier one,
全然滑り落ちそうな。
Yeah, the thing holding you in is like this bar, and it's like,
yeah,
it's so much less than the seatbelt you'd have in a car. It's so much less.
でそれに子供たち普通に乗ってるからね。
The situation is way more intense than it is in the car.
Yeah. あのスキー場のリフトみたいな感じじゃん。
Less.
もはや。
It's like less than that, even. Like this thing was just, it was literally this jangling little metal pole, you know? That's just...
That's like ski lift.
Sort of in the way.
It's just this bar. It's barely holding you.
Yeah. Yeah, I got on a Ferris wheel and they ran it at super high speed. So the Ferris wheel, it looks like a normal Ferris wheel. But for some reason, we're like whipping around, like, and it's like, I thought this was supposed to be relaxing and like, I don't know, romantic or something. But instead, it's like, just, it's another fast ride.
Yeah, 何を持って安全としてんだろうっていうのはちょっと気になるよね。富士急のドドンパでもあったじゃん。その頸椎が損傷するみたいなさ。あれも多分乗ってる人が完全にもう頭をぴったりくっつけてないといけなくて、結局それが原因だったのか分かんないけど、ポニーテール禁止になったりとかさ、そのね、ポニーテールしてて頭が頭蓋骨がぴったりついてないとダメなわけだけど、まあ、そのこと言われてないからみんな好きな髪型で乗ってたわけじゃん。だからそういうそのね、髪の毛結んでたりして間にゴムがあってちゃんと頭がくっついてないとどういうことになっちゃうかとかさ、このウォータースライダーも足が外れちゃったらじゃあどうなっちゃうかとか、そういうの
ちょっと
度外視みたいな怖い。
It seems like the ponytail would help though. Like, it seems like they would actually require that you have a ponytail to get on Dodonpa. No?
Why?
Like, why is the ponytail bad?
Because there's a space between your head and the chair, right?And when so G がかかった時にガッて下がるわけだよね。
But if you その時に have space,
スペースがあるとこう変にこうねじれたり動いちゃうわけじゃん、首が。そこでさ、
so、損傷するわけだから。いけない。
だからむしろこの頭をこういうふうにさ、バンドとかで押さえてくれよみたいな。いや、それも本人次第じゃん。ちゃんと頭をつけてるかどうかとかさ。
So man buns are okay.
At the top, top だったら関係ないんだろうけど。
It's sexist. I knew it.
What? どこがですか？次。
California has passed a new law that will increase the minimum wage for fast food workers to $20 or 3,000 yen per hour starting April 1st. The current statewide minimum wage is $15.50 per hour, and the federal minimum wage is $7.25 per hour. Governor Gavin Newsom, who signed the law, emphasized that fast food jobs are not just for teenagers, but are held by primary earners and many low-income families. The law will impact restaurants with 60 or more locations nationally, except for those which produce their own bread. The new law also established a fast food council, which can increase wages by 3.5% annually until 2029. Japan is expected to increase its national average minimum wage from 961 yen to 1,004 yen. At the current exchange rate, this is equivalent to $6.75 per hour.
カリフォルニア州が4月1日からファストフード店で働く店員の最低賃金を時給20ドル、日本円でおよそ3000円に引き上げる法案を可決しました。現在、カリフォルニア州の最低賃金は時給15ドル50セント、アメリカ全体では時給7ドル25セントです。ギャビン・ニューサム知事は、ファストフードの仕事はティーネイジャーのバイトというだけでなく、多くの低所得世帯における主な収入源であることを強調しました。最低賃金の引き上げは自社でパンを製造しているレストランを除く60店舗以上を展開している全国のレストランに適用されます。また今回の法律によりファストフード協議会が設立され、2029年までの間毎年 3.5% の賃上げが可能になりました。日本では今月1日より平均最低賃金を961円から1004円まで順次引き上げることが決まっています。これは現在の為替レートで時給6ドル75セントです。非時給6ドル、時給20ドルと時給6ドル、ホラーすぎる。
Yeah, gotta work for a Californian fast food joint.
旅行に行けなくなっちゃうよね、本当に。
Well, this is, yeah. Well, the exchange rate is kind of a separate issue, but not really. I don't really know how to parse that. But there's inflation independent of the exchange rate. There's inflation in the U.S.
Yeah.
And so there's a fast food lobby, which, you know, a lobby is a special interest group that funds political candidates' campaigns to, you know, for favors, essentially. And so presumably that explains why this is happening. It's not just happening in fast food. There are protests in several different industries, from automotive to the Actors Guild to, I think a lot of healthcare workers are going to strike fairly soon. And so healthcare workers want an increase to... So right now, healthcare workers have a minimum wage of 15.5, which is less than fast food workers.
Right.
The $20 an hour is only for fast food workers, and only if they don't bake their own bread.
それはど、so, な、なんなん?どういう理由なの?
I don't know, but there's memes about how like McDonald's is gonna like bake one loaf of bread per month or something to qualify, so they don't have to raise their
right
their wages.
なんでこれは除外されてんだろう?
Well, why fast food?
Right. まあそれもあるけど。
I mean, it's mentioned in the article, one of the articles I was reading about this, that. That this lobby basically funded Newsom's campaign, like millions of dollars. So, I mean, living costs are going up, right? So, a lot of people that work these kinds of jobs feel like, you know, they can't afford to live, and rightly so. The inflation is ridiculous. I feel like I can barely live over here. So, I mean, they should address the inflation, but instead, you know, wages are going up. So, and obviously this is good for, you know, when I was in California, I noticed that humans don't take your order now at a lot of fast food places. It's like ChatGPT or something. Like you talk to like ChatGPT, like it takes your order at a drive-thru. There's no human, you know, like the little speaker you drive up to.
Yeah.
That's AI.
Hmm.
So, one thing that this increasing wages will drive is further automation of fast food, basically at a higher price or higher wages than the quantity. This is just demand theory and economics, but the quantity of labor demanded will necessarily go down, right? So it's like less employment, but those employees will get paid more.
And then, right.
And then how elastic that is will depend on how elastic the labor quantity demanded is. It depends on automation, like how to what degree can functions of the business be automated, right?
Yeah, London も同じというか、スーパーとかファストフードはもう人がほとんどいなくて全部自動って感じだし、まあ、日本はねコンビニがあるから、コンビニはさ店員さんがめちゃくちゃいろんな違う業務になってるから、全然自動にできないレアなケースだと思うけど、ね、やっぱスーパーとかマックとかはもう自動だよね。
Do you think it's a good thing to employ less people who get paid higher wages, maybe it's a living wage, and then automate the rest? It seems like there is like this, you know, this homelessness issue, which is probably correlated with the labor quantity demanded, which obviously correlates to the price of labor, right? So it seems like this will make that problem worse, not better. But
ただたまにいつも行くスーパーはもう全部自動になっちゃってるんだけど、レジがたまにちょっといいスーパーに行ったら自動のやつと人のおばちゃんのとこがあるから、わざとおばちゃんの方に行くもん、なんか需要がありますよっていうことをその店に伝えるためにだからで、みんなすごい優しいんだよね、なんかめっちゃ話しかけてきてさ。
So,
だから
one of the labor unions had been lobbying for a bill that would require a human to be present in any autonomous delivery trucks. So it would be illegal to have an autonomous delivery truck without a human in it. And this was projected to protect over 250,000 jobs in the near medium term. And Newsom actually vetoed that bill, even though it was passed by California lawmakers.
そっか。
I mean, I actually agree with Newsom on this point. I think he should have vetoed that, because it's weird to require. I mean, it's like for the sole purpose of protecting jobs is like weird.
Yeah, so I mean, you know? Maybe they could have changed the 理由、like、建前と本、まあ、本音はそこかもしれないけど、例えばセーフティーの問題とかさっていうふうに名目を変えればよかったのかもしれないけどね。
I like this is too honest.
Yeah, so
Well, I mean, I think from other angles that's likely to happen, you know, that it will be I don't know. I mean, they already have like the Waymo and the cruise vehicles driving all over the place in California, which is already going to take jobs from Uber drivers, taxi drivers, and so forth. So it would kind of be inconsistent if Gavin Newsom didn't veto this bill. But there's a lot of this is it. Like, this is the automation versus human labor clash. It's happening.
Yeah.
You know, with logistics, it's happening in the food industry.
Consumer experience 的に微妙なとこもあるんだけどね。その、やっぱスーパーとかでも、ピッてして、そのシステムにさ、自分でバーコード読んでもらうわけじゃん。
うん。
で、そこで例えばお酒買ってたら、年齢認証しなきゃいけないから、一回止まってスタッフが来ますとかさ。うん、あとは、なんか2個買ったら割引になるやつとかで、なぜかシステム側でちゃんと認証されないやつとかがあって、ちょっとエラーになったりとかさ。結局その人が来て、なんかパスワード打って、なんか社員証ピッてしてとかやんなきゃいけないわけじゃん。
All that stuff is so annoying.
そう。で、そこの人件費をやっぱ最低限にしてるから、その人材がめちゃくちゃ少ないんだよね。だから1人とかしかいなくて、だけどその、till っていうかさ、その何システムは何個もあるから、みんなが一斉にエラーにね、次々なってて、その人がさ、1人ずつこう、回ったりするんだけど、その間ずっと待ってないといけないというか、次にも進めないし、みんなお客さんはぼんやりこう突っ立って待ってるし、その人がなんかでいなくなっちゃったりとか、集中してなくてこっち見てくれなかったりとかすると、余計時間かかったりとかして。
うん。いや。
で、日本だったらさ、店員さんがすごいスピードでしかも袋詰めまでやってくれたりするじゃん。で、そういうのに慣れちゃってると、まあ、たまにこう、フラストレーションになったりはするけど。
Do you tip grocers?
What? No?、
うん、
tip ないからね、別に、こっちは。
そうだ。Ever?
テーブルチャージとかがあるときはあるけど。
うん、
別にティップしてもいいんだろうけど、アメリカみたいに別にティップを期待はされてないって。
The tip situation here is so crazy. Like, you have to pay the tip now. In a lot of places, you pay the tip before you receive the service.
How? How is that possible?
So, like, you go into the restaurant, you order your food, right?
Yeah.
And then you tip them. And then 10 minutes later, you receive the food.Like, the tip is at the start. You tip before you get the food and before the service. And there's like the options. So, like, how are you? You're not picking an option based on the service. You're picking an option. I don't know what you're basing it on.
でもそれだとなんかそのインセンティブがないっていうか、その店員さん側もさ、もう決まってるから、別にいいサービスを提供してもしたところで最初に例えば低いチップに設定されてたら
気まずいじゃん。
頑張る意味がない。
Isn't it weird if you do a low tip and then you go sit down?
Yeah.
You're just sitting
there.
It's like,
there. Hey, I'm the low tip guy.
I'm still here.
Serve me, please. I'm right here.
Yeah, and I think now it's like, oh, it's like 18 to...I don't know. It goes up to like 25 or 30% or something. And,
people are... 料金に入れればいいのに。Just like everywhere else in the world. I don't understand.
It's so bad. And a lot of the tipping now doesn't go to servers. It goes to the company.
それ意味わかんない。Yeah. それ意味わかんないよね。だせめて本人が直接さもらえるんだったらね、そこでなんで実力主義じゃないけどさ、もともとそういうことじゃん。この人はめっちゃ稼ぐとかさ、でもあそれ稼ぐだけあるねみたいな、もう資本主義の権限みたいな。だけどそれでもないんだったら嫌だよね。
They can see which one you press, you know, the options, and there's the whole like flipping the screen around, and then looking at you. While you look at the percentages.
Yeah.
But
気まずいよね.
It's such a bad system. Yeah. But if you criticize it, it's like taboo to criticize it here. People get upset.
Yeah, that's weird.
Because it's like you hate. It's like you look down on servers. You don't like. Like you're kitschy towards like servers,
right?
Which means you're an evil, you know, capitalist scumbag or something, you know. You're basically Jeff Bezos.
The service fee 別で払うっていう仕組みがおかしいだけであってね。It's I don't understand.
I don't know why I use Jeff Bezos as my example there. He's fine. I don't have a problem with Jeff Bezos.
It's weird. Yeah.
Did you see the Nobel Prize stuff?
Yeah, just the headlines.
Which headlines did you see? I might be missing some.
こういうの、あの、RNA のやつが取りましたとか。なんかこういう人たちが候補に上がっていましたけどとかそういうの。I didn't really look into it.
There was one about the movement of electrons, which I guess was a big deal.
Hmm. Okay. And
I think there's an image or something.
Okay.
And electrons travel at like 249,000 kilometers per hour, apparently, which is pretty fast. So that was the Nobel Prize for Physics. And then, yeah, there was the mRNA vaccine Nobel Prize.
それは見た。Yeah.
Did you want to comment on the whole Johnny's thing?
No, it's all I wrote. Okay, it's all I wrote on X.
You called it X.
Yeah.
Twitter. I think that was the first time. I was like waiting for you to say Twitter. I was waiting for Twitter X, to come after, and I'm like, what? Just.
I mean Twitter.
Wow.
Yeah. 日本だとね、やっぱその個人がやったことだっていう。ふうに見られてる面がやっぱすごい大きいけど、まあね、第三者にジャニーズ事務所が第三者に委託した調査報告書っていうものがあって、その全文を読むと、まあ全然そうは言えない体制であるっていう、まあ結論もまさにそういう結論だし、まあ誰が見てもねそうだから。
What do you make of the criticisms of the media?With regard to this,
I think it's definitely valid, but there's this weird argument of そのメディアが見て見ぬふりをしたのに今さら追及するのかみたいな。それは違うというか、その見て見ぬふりしてきたから反省してもう追及しません、人のことは言えないから黙りますだと、あのさらに権力にね追従しちゃうっていうか、おかしいことになっちゃうので、それとこれはまた別の話というか、もちろん自制はしないといけないし、その姿勢が今すごく見られているし、ただそれと同時に今までやってこなかったことを今やらないといけないわけだから、お前が言うなみたいなことは、まあ言われるのは当然だと思うんだけど、じゃあ黙ってるっていうのはおかしいよねと思うし。
What do you make of the reason or the explanation for why the media treated this the way they did?I mean, is it just because a lot of talent from that agency was on a lot of shows, or is that?
Yeah, there was. Yeah, clearly there was this strong pressure, right? That part was like a you know, public knowledge almost. その都合が悪いことをしたら、まあ、自分の曲で出てもらえなくなっちゃうとかさ。まあすごいいろんな問題が起きるから言えないっていうのもあっただろうし、 また必ずしもそういう悪意があってっていうんじゃない、もうその文化として根付いてしまっていたっていう、それはすごい良くはないんだけど、なんていうか、まあそれはタブーで触れないものとして、とか、まあ実際ニュースの番組にジャニーズのね、人がキャスターで出たりとかもしてたわけだから、まあ暗黙のうちに触れないとかもあるだろうし、まああとは、この報告書でも触れられてたけど、まあ裁判で、最初は勝ってるんだよね。だからこれは実際はそういう事実を確認できませんでしたって、ただ2審で事実認定されたっていうのがあるから、その1審の部分だけでを見て、あやっぱ嘘だったんだ、噂レベルだったんだって思った人たちは多分いたんだろうと思うし。
You mean like in the media or
just... in the media as well or you know、 まあ後からねテレビ局に入った人たちとか若い人もいっぱいいるから、噂レベルなのかなって、だから触れたら名誉毀損になって逆に訴えられたりして大変なことになると思ってた人もいるんだろうし、まあいろんな要素が積み重なって、その自分の保身のためとか利益のためにあえて黙ってた人もいるのかもしれないし。
I've seen some articles from overseas sort of analyzingthis case and analyzing how the media works in Japan. Like, how is it that sort of there was, you know, unilateral like compliance or like, I don't know.
Oh.
You know what I mean? Like it is sort
of
the conformity among...
まあ記者クラブ制度がある国だからね。その横並びっていうのはすごく強いよね。
Mm-hmm.
それはもう当然すごい大きな問題だし、
so, should we be wary of that kind of across the board compliance in the media? Because we kind of depend on the media, or the media should serve this function of, you know, calling things out.
Yeah, should we be worried? Do you got, people have been worried about it, and people have been calling it out for decades. And だからその記者クラブを解体しろみたいなこういうふうに言ってる人たちはまさにそうだよね。だその競合であるはずのメディアの人たちが同じ部屋にいて、ね、同じタイミングで同じプレスリリースを受け取って、同じタイミングで同じ内容を報道して、横並びで、あ、皆さんもこの話、されます、あ、じゃあうちもやっときましょうみたいなのが実際あるわけね。私も記者クラブ、いろんな記者クラブに通ってたけどさ、
うん、
仕事で。だからそれも問題だし、だからそこでこう変に、ね、変なことしてその記者クラブから出禁になったら自分だけ情報が得られないから損になっちゃうから、そこに合わせようっていうインセンティブが当然発生するし、だから今回のあのジャニーズの記者会見もまさにそうだよね。もう そういうのに慣れちゃってるから、何かディスラプティブなことをする記者に対して、その記者が側に立たずに、その権力側についてしまうというか、だから勝手にこう、ね、一問一答でとか、今日は2時間しか会場を抑えてないのでとかっていうのが通用させてしまうっていうのは、まあ結構普通に考えるとありえないというか、私も記者会見も何個も何個もセッティングしたけど、クライアントのためにね、こういうここまでの不祥事というか、ここまでのことをして被害が出ましたって言ってる会社で、やっぱり一問一答追加質問なしっていうのを自分で設定するっていうのはもう異常っていうか、見たことがないから。でも普通のテレビ見てる人はそれ分かんないからさ、やっぱこういう風にテレビとかで流れちゃうと、ああちゃんとルールを設定してるのに記者がルール守ってないとかさ、うん、なって逆の方向に向いてしまうというか、だから、ね、その記者の人がちょっと暴走してさ、質問じゃなくてスピーチをしちゃうみたいなのは、まあアメリカの政治の場面とかでもよく指摘されてるし、それがいいかっていうといいとは思わないけど、かといって一問一答追加質問なしだったら対面でやる必要ないよね。別にメールでいいよね。だから一問一答追加質問なしっていうことは質問に答えなくていいっていうのと一緒なんだよね。なん かはぐらかして変なことを言ったとしても追加でいやちょっと答えてないじゃないですかって言えないってことだから、どれだけ有利かっていう、どんだけ質問に答えないでいられるかっていう、そのバランスがいかに崩れてるかっていうのが多分一般の人にあまり伝わってないのかなっていう印象も持ったし、ね、報告書見えて、
Go ahead.
No, I mean, 報告書見てるとやっぱりそのね、どれぐらい幹部の人たちの中でどれぐらいこういう被害が起きてるってことが知られてたかとか、どういうふうに子どもたちが守られてなかったか、親が介入できない状態になってたかとか、まあ、いろんなこと書いてあって、まあ、これが組織的じゃないっていうのは言えないよね、やっぱり。だからそうなるとちゃんと説明する責任があるし、今後も児童を集めてビジネスします、金儲けしますっていうのが突っ込まれるのは当然だから、だからこうタレントをまず矢面に立たせる、幹部にすげ替えて矢面に立たせるっていうこと自体もどうかなと思うし、まあ、そういう意味ではすごい上手いのかもしれないけど、会見自体はすごい下手くそだなというか、あそこでこうボロクソメディアの人に言われてもういろんなこと答えさせられてっていう姿を見せた方が本当は収束するから、逆にその機会があってラッキーぐらいだと思うんだけど、それをちょっと逃してしまったのかなっていう感じはした。
Do you think this, aside from like the agency and like the name change and all that, but do you think that this, what am I trying to say here? Like the trust, the perceived veracity or credibility of the media, like in the US and in Europe, honestly, has been significantly eroded in like the last, I don't know, 2-3 years. But that hadn't happened in Japan to the same degree. And
I feel like, アメリカとかほどその例えば2つの党に分かれてそれがアイデンティティに密接に絡み合っているみたいなことではないから、でも あるはあるよ、ずっともうどんどんエロードしてるっていうのはあるけど、見えにくいっていうのもあるかもね、そのだから FOX と CNN みたいな、そういうふうに二極化してるわけじゃないから見えにくいのはあるけど、信頼を失い続けているっていうのは絶対にあると思うし、だから信頼を回復しなくてはいけないタイミングなんだけど、やっぱり今回の会見中に、ね、メディアの人ちょっと落ち着いて話しましょうよとか言われて、わーとか拍手してるから、いや、どっちなの？どっち側の人間なんだっていう話じゃん。普通の企業で不祥事を起こして、例えば子供をレイプしてました、代表が。それを隠してました。で、被害が広がりました。その社長、なり校長先生、なんでもいいけど、が、ね、会見してるときに、メディアの人それは怒るよ。で、それ結構当たり前なんだよね。クライシス系の記者会見になったら、ちゃんと答えなかったら記者の人怒り出すっていうのは、まあそれは人間だから当たり前で、怒りながら話すっていうのは当たり前で、それに対してその、誤ってる方の企業、説明しなきゃいけない企業が、いや、ちょっと落ち着いてくださいよ、ルール守りましょうよ、なんて言うのは見たことがない。それをしかもメディアがわーとか拍手するなんて考えられない。だからやっぱり、矢面に立っているのがタレントであるっていうことで、ちょっとタレントであり、かつ今その二人に限らず、もしかして被害に遭った人なのかもしれないとかね、それは誰にも分かんないわけじゃん。だからね、どういうふうに見たらいいのかっていうのがすごくそこに影響を受けているような気がして、まあ普通の企業だったらありえないようなことが次々に起きているというか、
What do you think the implications are for other groups, other agencies? Because there are a lot of
other. だからね、本当に whataboutism みたいなのもすごい横行しているというか、じゃあ AKB はどうなんだ、じゃあ四谷大塚はどうなんとか、いやだからダメなことしてたら全部ダメじゃん。だから今回みたいにその 社長が合宿所って呼んで自宅に子供たちを呼んで、かつ監視の目が他のスタッフが誰もいない、もうその社長の好き放題だ、親も見てない、誰も監視してない、それ異常なわけだよね。それ学校とか塾で置き換えてみるとすごい分かりやすいと思うけどさ、ね、そのおじさんの家に子供たちだけで泊まりに行って、夜しかも鍵もかかってないで夜中に入ってくるその人が、だからで、そういうこと、そういうことがもし他にも行われてるんだとしたら、それは全部チェックしないといけないし。
Do you think that's like going to happen? Like you've heard stories or rumors about people from other agencies and weird stuff, right? Like if you talk to any like of the famous like models in Japan, for example, they will tell you that it's a totally abusive, like total bullshit agency situation that involves like organized crime.
そうね。You know? Yeah, yeah.そうね、だからこの際そういうのもさ、もう全部外に出す、そう、だからメディアがそこはもうね、この際だからって、本当は全部もう話題にしないといけないよね。いけないし、やっぱそこでなんかこうタブーになって、なんかあそこの社長合宿所って呼んで自分の家に小学生とか泊まらせてるけど、まあそういうもんなのかなみたいな、そういうもんとかないからみたいな話じゃん。
Actually,
ありえないか普通に。
This is happening with the CEO or whoever of Abakuro.
Oh yeah, yeah, yeah. そうね、そう、right? 今まさにね。
And it's like everyone knew. This is another one of like everyone knew.
Yeah, yeah. ね、だからそうやってパーティーに呼ばれて性接待みたいなことをさせられるとか、そういうのももちろん日本でもあるんだろうし、そういうのが。そういうもんだからみたいな、今回ジャニーズの報告書にも書いてあるけど、その社員の人に相談したら、もうそういうものだから我慢しなみたいな、頑張れみたいな、ね、ここさえ通り抜ければ有名になれるからとか言われるみたいなさ、もう相談のしようがないよね、助けの求めようがない状態に置かれてしまうっていう。あとはその契約書がないとかね、今回、今はジャニーズ事務所はそういうことはないっていうふうに言ってたけど、契約書がなくてもう口約束でこうジャニーさんにおいでって言われて行くみたいな、でそこで、ね、そのすごいうやむやな状態で、実際雇われてるのか雇われてないのか何なのかもよく分かんないみたいなさ。
You know, there are a lot of people that want to become part of, you know, J Soul Brothers or whatever, right? Like there are people that are trying really hard to audition and join one of these groups.But I think, you know, sort of the gap between expectations and reality,
you know,
being in one of those positions, that gap is, I think, quite large. Like, it's not as fun as it looks, I suppose. But, you know, there's some prestige or there's some, you know, obviously fame and popularity that comes with those positions.
まあしかも同じ会社の中でもね、知ってた人もいただろうし、本当に知らなかったとか信じてなかった人もいるんだろうし、まあいろんな人がいただろうから、ただ幹部レベルでは分かってたでしょっていう話だから、それはやっぱり企業としてはありえないよね。
Humans are so weird that something can be like public, but then like it's not public. It's private information.That everyone knows, and it's like taboo, and this, and someone can get away with something, even though like literally thousands of people know, like, and I think part of it is like there's this diffusion of responsibility, especially in Japan, you know, where you don't want to stick out, you know, you don't want to be.The non-conformist, you know, the whistleblower or whatever
you
call it, because then you become the subject of retaliation, or you become the subject of, you know, having to defend your claim, you know.
ねえ、だからめっちゃなんか benefit of the doubt 持ってあげるとしても、 最大の分岐点はやっぱり裁判で事実認定されたタイミングだと思うんだよね。それ企業として新聞あ文春を訴えたら、まあ、逆に敗訴したわけじゃない。そのタイミングで、まあ、ジャニーさん本人しか分かんないわけだよね。それが本当か嘘かっていうのはさ、実際に自分がやったかやってないかっていうのは、だって他の大人はその場にいないわけだから。だけど会社としてその瞬間に今ここでじゃあ少年たち子供たちに性加害をしましたってうちの会社の代表が認定されてしまいました。その瞬間に、なんだろう、もしやってないって信じてたとしてもね、家族とかだからだとしても、じゃあ合宿所って、自宅を合宿所って呼んで家に子供たちを泊まらせるっていうのはさすがにやめようとか、いろんな判断ができたはずだよね。そこで何もしてないっていうのは、
well, some people think it went beyond enabling, you know, of actually, you know, protecting or proactively creating those circumstances.
まあ、proactive、まあ、そこまで悪意があった、私はそういうふうに、そこまでは思わないけど、ただまあ、見て見ぬふりをして enable したっていうことには変わらないから、そこで何もしなかった、その体制を変えなかった、彼が子供と二人夜とかに二人きりになる、ね、環境を作り続けてマネージャーがそこに送り迎えしたりっていうのは、やっぱりそこが大きな間違いだったよね。
うん、
その瞬間にもうだって個人が勝手にやったことですっていうことじゃなくなってしまったわけだから。文字起こしのテキストや各系
ピース。I wanted to mention something.
Yeah?
Is there a system that you're aware of in Japan to send a message from Kishida-san to the public?
ん? どういうこと?
So, supposedly tomorrow here in the US, there will be like an emergency alert where the president can speak to the American people like instantaneously. So like if
How?
The president, like through your phone, it's this new emergency alert system where the president can like address the entire country. Like
by what? Like a text? How?
I don't know specifically. I think it could be text or maybe it could also be a video or a live stream.
Okay.
I don't know. Maybe Biden just shows up like live streaming.
What?
Can you imagine if Biden just showed up on the phone like, hey guys.
Starts talking.
Folks, here's the deal. Or whatever he says, you know.
Huh.
And just says he's testing the system. But I don't think it means anything, but just the idea of this, like the president can send this message out to like everyone
hacking
in
your
the country.
Phone.
Well,
no.
I don't know about hacking. I'm not worried about that. I mean, they're already in the phone, presumably.
No, but I mean like hacking as in like, you know, hacking your phone when like you're using your phone, right? And then you get this notification like in your face.
Well, I assume that this wouldn't, like under what circumstances would this level of emergency alert system be used? Like if the US declared, you know, you don't really declare World War III, but if they declared that they were at war, I assume that Biden would show up on the phone like instantly, right?
Yeah.
Through this emergency alert system.
Yeah. What's the other... presidential alert?
Yeah, presidential alert.
でもこれは2018年、あ、じゃあ前からあったの。
So
it's not the first time.
Mm,
2018の記事があるよ。
For presidential alert, is this the same alert that they're doing tomorrow?
Presidential alert notification.
Is it like
some have described the test as a Trump alert.
Trump alert?
It is intended to be used to warn of major threats, including missile attacks, acts of terrorism, natural disasters.
Aliens, rogue AI, like just like a major incident.
So it's not the first time.
Do they test this every year, or why are they doing the test again? Did they upgrade it or something?
Maybe.
I hadn't heard about this. Does Japan have this?
いや、あの地震のやつ、地震とあのなんだっけ、ミサイルのやつじゃない？それと一緒なんじゃないの？
But that's totally automated. They can't send a message out like, I don't know, 10 mil heika shows up on your phone or something.
Yeah, but でも今週のそのアメリカのやつも多分 text message なんじゃないだから。 They're calling it presidential alert, but I don't think that it, you know, like Biden is just sending you a selfie.
It better be
anything.
It better be like aviators and ice cream.
I talked about this, but we had it once. It was a test too, but. いろんな国でやってるの。文字起こしのテキストと各エピソードごとに英語の問題を出題している。 宿題プランバイリンガルニュース公式アプリをチェックしてみてください。テキストと文字起こしが自動で連動する自動連動スクロールご好評いただいています。iOS版だけなんですけど今のところすいません。まだ試してない方はぜひやってみてください。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムをやっているのでそちらもフォローお願いします。あと冒頭でお伝えした X 冒頭でお伝えした通り、バイリンガルニュース猫星人キャップファイナル公式サイトで販売中です。また、広告を出していないので自腹で運営しており、皆様のサポート本当にありがとうございます。特に BN メンバーシップのメンバーの皆様、本当にありがとうございます。皆様のおかげで番組が継続できています。
Thank you.
おしまい。
以上です。
バイ。
バイ。